2番トピックス死の話題。金剛は2台あります。 2-1 新型コロナワクチン接種情報。 2-1-1 コロナワクチン追加3回目接種。接種対象者、新型コロナワクチンの接種をすでに2回受けた18歳以上の市民で3回目の接種を希望する人。 QR コードが載っています。接種時期、対象者、医療従事者、高齢者施設等入所者、通所サービス事業所利用者及び従事者など。ただし、1、2回目の接種時に接種券付き予診票を使用した医療従事者の人については、市で把握していますので、申請は不要です。一般の接種券を使用したり、2回目接種後以降、新たに医療従事者になった場合は、申請が必要です。大東市内の施設が取りまとめを行っている場合は、本人からの申請は不要です。接種時期、2回目接種完了から6ヶ月経過後、高齢者施設入所者以外の高齢者。ただし、大東市外の通所サービスを利用または従事している人は本人からの申請が必要です。2回目接種完了から7ヶ月経過後、令和4年2月1日以降、それ以外の人、2回目接種完了から8ヶ月経過後、3回目接種券付き予診票の発送予定、1月19日時点。対象者、接種時期、2回目接種完了日、予定発送日の順に読みます。対象者、医療従事者、高齢者施設入所者など。接種時期、2回目接種から6ヶ月経過後、2回目接種完了日、令和3年7月27日までの人、発送済み。7月28日から31日までの人、8月1日以降の人、1月下旬。65歳以上高齢者、2回目接種から7ヶ月経過後、令和4年2月から、6月1日から7月8日までの人、1月下旬、7月9日から16日までの人、2月上旬、7月17日から27日までの人、2月中旬、7月28日から31日までの人、2月下旬、8月1日以降の人、2月下旬以降順次。発送スケジュールは、国からのワクチン供給スケジュールによって変更する可能性があります。最新の情報はホームページでお知らせします。2-1-2 予約方法。接種券付き予診票がお手元に届きましたら予約が可能です。ただし、接種日は2回目の接種日から6ヶ月もしくは7ヶ月が経過していることをご確認ください。接種券付き予診票がお手元に届くまで予約はできません。接種方法には、市内の各医療機関で接種する個別接種と、市内の公共施設などで接種する集団接種があります。どちらかを選んで接種してください。接種場所によりワクチンの種類が変わります。ワクチンの種類を必ずご確認ください。個別接種、市内の各医療機関で接種。使用するワクチン、主にファイザー社製。今後変更する可能性があります。 ホームページで随時お知らせします。7ページの個別接種、各医療機関、会場から選んでください。医療機関に直接連絡して予約し、当日接種を受けてください。予約受付開始時期は各医療機関にお問い合わせください。集団接種、市内の公共施設などで接種、使用するワクチン、モデルナ社製。7ページの集団接種会場、公共施設などから選んでください。6ページの集団接種の予防方法からいずれかの方法で予約し、当日接種を受けてください。予約受付中、実施日は限定されますので、予約の際にご確認ください。自衛隊と府新型コロナワクチン接種センターによる大規模接種を開始する予定です。予約開始時期など、詳しくは市ホームページなどでご確認ください。集団接種の予約方法、2つの方法があります。1つ目、予約専用サイトから24時間受付。公式 LINE かホームページからアクセスできます。予約専用サイトの QR コードが載っています。1、予約専用サイトを開く。2、接種者の情報を入力。3、会場を探す。4、予約する。2つ目の方法、大東市新型コロナ予防接種コールセンターから午前9時から午後5時30分受付。1、コールセンターに電話、800-4645。聴覚に障害があるなど電話での予約が難しい場合はファックスをご利用ください。ファックス874-9529。2、予約したい場所と空いている日時を確認し予約する。接種当日配慮が必要な人はお申し出ください。 2-1-3、 接種当日必要書類を持って予約した会場で接種を受けてください。接種券付き予診票と本人確認書類がなければ接種できません。接種券付き予診票を紛失した場合は事前にコールセンターなどで再発行を受けてください。当日会場での予約はできませんのでご注意ください。接種券付き予診票を受け取った後に転出入する人は、接種券付き予診票を持って転入先窓口で相談してください。当日までに接種券付き予診票に同封しているチラシをよく読み、予診票を記入してください。必要書類、当日の持ち物、チェックリスト、接種券付き予診票、接種券を含む台紙ごと切り離さず持参。予診票は事前に記入を済ませてください。本人確認書類、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど。お薬手帳、服用中の薬がある人はお知らせください。接種に際してのお願い、体調管理。接種前に自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは接種を控え、予約した窓口や医療機関などにご連絡ください。時間厳守。ワクチンは使用できる時間が限られていることから、無駄なく接種するため予約制にしています。指定した場所や日時での接種にご協力をお願いします。肩を出しやすい服装で。ワクチンの注射は肩のあたりに行います。円滑な接種のため、肩を出しやすい服装でお越しください。 次に当てはまる人は予防接種を受けることができません。1、明らかに発熱している人。明らかな発熱とは通常 37.5 度以上を指します。ただし 37.5 度を下回る場合も、平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。 2、重い急性疾患にかかっている人。3、本ワクチンの成分に対し重度の過敏症、アナフィラキシーや全身性の皮膚粘膜症状、全盲、呼吸困難、頻脈、血圧低下などアナフィラキシーを疑わせる複数の症状の既往歴のある人。4、以上123以外で予防接種を受けることが不適当な状態にある人。2-1-4、ワクチン接種会場一覧表。1月19日時点での情報です。最新の情報は市ホームページなどに載っています。個別接種、各医療機関会場。実施医療機関や取扱いワクチンの種類は変更する可能性があります。一覧に記載のない医療機関でも、かかりつけ患者は接種可能な場合がありますので、詳しくはかかりつけの医療機関にご確認ください。医療機関名、住所、電話番号、予約方法、電話、LINE、インターネットなどの順に読み上げます。浅田クリニック、赤井 1-3-23、シャンテ三船さん、1階、806-8080、電話か LINE。松山眼科、荒川眼科、赤井 1-3-14、050-1226-0208、電話。磯の神皮膚科、赤井 1-5、ラプラス住の道2階、889-6712、電話。井上眼科、日野 1-8-26、080-3868-7566、電話か LINE。加藤耳鼻咽喉科、野崎 1-3-8、プロスパー野崎1階、813-3210、電話、LINE、インターネット。共立診療所、3-1-3-8、874-2138、電話。慶和会総合クリニック、末広町7-7、東宝ビル、889-1122、電話。小林医院、赤井、2-2-20、872-0268、電話か LINE。 小林小児科内科クリニック、赤井 2-2-21、870-7800、電話。沢田委員、赤井 2-12-12、グリーンコート1階、870-3511、電話か LINE。 白月委員、新田本町 10-3、872-1680、電話か LINE。 人選会病院、諸福 8-2-22、875-0100、電話。大東中央病院、大野 2-1-11、870-0200、電話。インターネット。高畑ウィメンズクリニック、扇町 4-18、873-6671、電話。寺川クリニック、寺川 4-2-30、870-0285、 電話か LINE、 徳田内科クリニック、学園長 3-580-7791-0671、 電話か LINE、 中井内科血管外科クリニック、寺川 3-9-16、 LINE、 長島整形外科、新田東本町 1-27-870-3733、 電話か LINE、 野崎特集会クリニック、福野 3-1-1-874-1130、 電話、野崎特集会病院、谷川 2-10-50-818-0190、 電話か LINE、 藤林クリニック、南津野部町 22-16-813-7118、 電話か LINE、 松下診療所、灰塚4-7-41-873-8609、 電話か LINE、 水野クリニック、扇町 14-17-806-0101、 電話か LINE、 皆川クリニック、北条 1-5-30 皆川クリニックビル、8-760-7-66、電話か LINE、 南医院、中楠の里町 15-13-876-0471、 電話か LINE、 森本耳鼻咽喉科、墨の堂 2-7-15 森本ビル2階、インターネット、森口内科循環器内科クリニック、南津野部町 7-35 南津野部メディカルモール 863-1055、 電話か LINE、 集団接種会場、公共施設など、市民会館、あけぼの町 4-6、 三ヶ自治会館、三ヶ4-1-5、新田中央公園防災備蓄倉庫、新田中町6、北条人権文化センター、北条 3-10-15、 健やかセンター、保健医療福祉センター、幸い町 8-1、 できる限り公共交通機関や徒歩でお越しください。一覧表以外にも、市のホームページや総合接種案内サイト、コロナワクチンナビ、https://v-sys.mhlw.go.jp からも接種会場を探すことができます。ただし、予約はできません。市のホームページとコロナワクチンナビの QR コードが載っています。住民票がある場所、住所地以外での接種について、入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける人、医療機関や施設でご相談ください。事前に接種券付き予診票の送付が必要な場合は、医療機関や施設に相談の上、市に連絡してください。基礎疾患で治療中の医療機関で、ワクチン医療機関でご相談ください。原則、住民票のある市町村での接種になります。と、ライト。2-1-5、問い合わせ先、接種券や接種場所、予約方法など、市新型コロナ予防接種コールセンター、前日午前9時から午後5時30分まで、当面の間土曜日曜日祝日も実施します。 聴覚に障害があるなど、電話での問い合わせが難しい場合は、ファックスをご利用ください。電話800-4645、ファックス874-9529。ワクチンの効果や副反応など、ワクチンの基本的情報や接種についての疑問・相談、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、前日午前9時から午後9時まで、電話0120-761770。ワクチン接種による副反応などの相談、府新型コロナワクチンコールセンター、前日24時間、電話0570-012-336。コロナワクチン Q&A。 質問、3回目接種で1回目2回目の初回接種とは異なるワクチンを使用しても大丈夫でしょうか。答え、初回接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、メッセンジャー RNA ワクチン、ファイザー社、モデルナ社が適当であるとされています。3回目接種では、1、2回目接種のワクチンがファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社のいずれであっても、ファイザー社かモデルナ社のワクチンを使用することが可能です。質問、3回目接種ではどのような副反応がありますか。2回目より重いのでしょうか。答え、海外の臨床試験の結果では、ファイザー社、モデルナ社ワクチンの2回目接種後と比較して、副反応はおおむね同じであると確認されていますが、リンパ節の腫れなどについては、初回接種時と比較して発現割合が高い傾向にありました。国内の調査結果でも、ファイザー社のワクチンにおける副反応は2回目の接種後ほぼ類似していましたが、3回目の接種後の方が脇の下の痛みなどについて発現頻度が高い傾向が見られました。質問、1回目2回目接種がまだ受けられていません。初回接種は受けることができますか。答え、接種期間は令和4年9月30日までとなっています。この期間内であれば、1回目、2回目接種を受けられます。メッセンジャー RNA ワクチンを投与することにより、抗体が体内で作られ、無害、ウイルスに対する免疫ができます。2-2、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民の皆さんを支援します。子育て世帯への臨時特別給付金の申請期限は2月28日月曜日までです。消印有効。18歳以下の子どもに対する10万円相当の給付を希望する次の人は、お早めに手続きをお願いします。 1. 18歳までの子を養育している公務員。 2. 16から18歳、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの子のみを養育している市民。申請資格、申請様式、必要書類などはホームページを確認してください。問い合わせ、子ども支援グループ872-8401、QR コードが載っています。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。新型コロナの影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した人に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円を支給します。詳しくはホームページに掲載しています。問い合わせ、大東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。 8750480、平日午前9時から午後5時30分まで。 QR コードが載っています。以上で2番トピックスを終わります。
3番フォトニュース6台あります。同時開催、最新の防災システムと芸術を考える、サーティーで防災展示&大東アーティスト展総合文化センターにて、12月15日から12月19日。火災が多くなる時期に開催された防災展示では、高齢者や聴覚障害のある人のために地元企業が開発した防災グッズやシステムが展示されました。大東アーティスト展では、大東市を拠点に活動する人たちのイラストや工作、書道などたくさんの作品が展示され、訪れた人は皆興味深そうに見ていました。取材、市民レポーター、竹重俊成。写真は3枚。災害時にライトが点滅し、防災情報などをお知らせ。いろいろな防災グッズの写真です。そして、食べたくなるほど美味しそう。2枚の絵手紙の作品です。3枚目は、まるで本物のようなミニチュア家具が展示されています。この季節が今年もやってきた。ウキウキクリスマスお話し会、市立公民館にて、12月19日。クリスマスにちなんだハンドベルの演奏と大型絵本のお話し会。大人はハンドベルの音色にうっとりと聞き惚れ、子どもたちはクリスマス気分を盛り上げる歌とお話に高揚した様子で、サンタさんが来るのがより待ち遠しくなったと笑顔で話してくれました。取材、市民レポーター、黒田修太。写真は2枚。クリスマスらしい飾り付けもバッチリです。舞台で大型絵本を披露している写真です。それと、サンタさんの格好で演奏。ハンドベルを演奏している4人の女性の写真です。城跡の見どころを現地で解説。国史跡指定記念、飯盛城跡現地見学会、キャンピー大東から飯盛山にて、12月19日、城郭研究の第一人者である中井仁教授の飯盛城跡紹介動画を見た後、早速飯盛山へ出発。石垣や土橋などを見ながら解説を聞いた参加者は、飯盛城のことがよく分かったと大満足の様子でした。また、12月12日に開催された三好長慶ゆかりの地、芥川山城を訪ねてでは、三好長慶が飯盛城に入る前の約7年間を居城とした場所を見学し、長慶との関係性を学びました。取材、市民レポーター、川村智之。写真は3枚。最初は約500年が経過してもきれいに残っている石垣、斜面を見上げる参加者たち、そして山頂は270度見渡せる絶景スポット、周りの景色を眺める人たち、そして芥川山城がある三好山から飯盛山を望むことができます。説明する人を囲み、熱心に聞き入っている参加者。木の温かみを感じながら工作。親子で一緒に工作をしよう。木製パズル作り。西部図書館にて11月28日。環境紙芝居。ウミガメマリンの大冒険や、木ができるまでの話を聞き、環境問題を 普段から意識して考える大切さを学びました。木製ストローと木製パズルの制作では、難しい作業を親子で協力して作る姿が見られ、最後は完成したパズルで楽しく遊びました。取材、市民レポーター、島田和奈。写真は3枚、木を接着剤でつけて、さまざまな形のブロックに作っている様子。そして、ブロックを正方形にする組み合わせは数百通り。出来上がったブロックに喜ぶ女の子。最後は、カンナ削りは思ったより難しい。大きな木を削ろうとしている男の子。北欧文化を体験しよう。フリフス北欧市、森ネキ広場にて、12月12日、自然と共存し、ありのままで暮らす北欧の生活スタイル、フリルフスリフにちなみ、イベントでは北欧雑貨や飲食店が並び、広場では多彩な楽器で北欧音楽を演奏、メロディーに合わせてスウェーデンダンスが披露され、子どもたちも楽しそうに一緒にダンスをしました。参加者は北欧気分を満喫した様子でした。取材、市民レポーター、小野ゆかり。写真は2枚。さまざまな楽器の音色が伝わってきます。6人の人が演奏しています。そして、スウェーデンダンスの様子。2人でペアになってダンスをしています。知れば知るほど面白いジャズの音階とハーモニー。音楽トリビア講座、ジャズ音楽の世界、文化情報センターにて、12月10日。音階の成り立ちや世界で使われている音階、ジャズっぽいハーモニーなど、音階に注目してジャズを紐解く講座。音階やリズムを変えることで知っているあの曲がジャズに聞こえる。そのテクニックに参加者の皆さんは拍手喝采でした。取材、市民レポーター、竹重俊成、島田和奈。写真は2枚。講師の素晴らしい演奏に聞き入る参加者。それと、皆さんリズムに乗っているのが伝わってきます。会場全体の写真です。以上で3番フォトニュースを終わります。